レクリエーションポート。
この番組は身の回りの些細な出来事や
世の中で起きている様々なことに独自の視点でスポットライトを当てながら、
よりよく生きていく術を模索する思索聖地ポッドキャスト番組です。お相手は私、武藤翔馬と
小宮宮子です。
この2人でお届けします。6月3日配信、シャープ157です。
はい、
6月に入りました。
はい、梅雨の時期でございます。
そうですね、もう夏が来るねっていう感じなんですけど
そうですね、
この間撮影の手伝いでアシスタントみたいなことやったんですよ、
うん、
で丸一日海でね、ずっと、うん、まあ、炎天下とまでは言わないけど晴れた日で、
うん
まあ、活動してたら、はい、もう日焼けがひどくて、
日焼けね、
うん、なんか終わる頃には、ね、なんか唇がちょっとビリビリするなみたいな感じで、うん、でも海だから潮風なのかなと思ってたけど、うん、もう次の日もう顔が真っ赤になっちゃって痛いんですよ本当に。
それなんとかならなかったの、事前に
ね、
ね、
何もしなかったのよ。日焼け止めも塗ってないし、
そか、
帽子もかぶってないし、
まあでもそうか、唇がヒリヒリするなで気づいたってことだよね。
その時には日焼けだと思ってなかったの、
うん、おでことかは全然その時は分からなかった。
その時は何もなかった。
あ、そうですか。
翌日もう真っ赤、痛いなっていうので、もう会う人にね、熱があるんじゃないって心配されるぐらいの赤さですよ。
それは重症でしたね。
でそこから慌てて化粧水のパックとかして、で痛みはそれですごい驚くほど引いたんですけど、今度皮がボロボロになっちゃって、顔の
代謝がいいってことなのかね。
え、そうなの？
だってその皮膚が生まれ変わってるわけでしょ。
あ、生まれ変わったというか、うん、なんか死骸でしょ、うん、あれって死んだ。
そうか、やられちゃったってことか。そっか。
そう、なんか恥ずかしいしね、かといってその皮を剥くのも良くないって言うし、
どうしたらいいんだろう、ね、
そのおでこの、その髪の毛を、ね、結んでたのよ、
うん、
後ろに全部、
うんうん、
だそれの前髪とかもないから、生え際とか、
うん、
すごいんですよ。
あ、痛いじゃないですか。
ボロボロになって、
そう、
日焼けってね、
うん、
僕初めてしたんですよ、うん、
これいや、そんなことないでしょ。
いやってなるけど、
うん、
僕あんま日に焼けない体質だと思ってて、
うん、
そんななったこともなくて、初めてこんな痛いボロボロっていう鼻のところとかも、ね、そう。だからなんかみんなどっかファッションみたいな感覚で日焼け止めクリーム塗ったりとか、なんか日傘さしたりみたいなのってどっかファッション感覚なんじゃないかぐらいの感覚だったのよ、傍から見てて。そんなひどくなんないでしょうみたいな、
なるほどね、
そんな変わんないでしょうみたいな、うん、大事だったんだ、あれはみんながやってることって大事だったんだっていう。
そうですよ、
気づきました。
日傘結構変わりますよね。
なんだろうね、多分そうなんだろうね。
なんかちょっと歩くにしてもさ、刺してるだけでなんか違う気がする、
う
ん、
あ、そう、
うん、まあ単純に眩しくないっていうのもありますけど、うん、もう暑さも違うし、
うん、
なんかその照ってる感じがね、あるなしは、
まあ、そうだよね、
やっぱり大きいですよ。
そうだよ、だ髪の毛もさ、
うんうん、
その頭皮まではさ、
うん、
なってないから、やっぱ髪の毛があるとないとじゃ全然違う。
あ、まあ覆ってるわけだからね。
そうそうそうっていうのでね、やっぱそのてっぺんだからね、頭の、うん
そうだね、
そうそう、
一番高いとこだからね。
そう、やっぱ高いところが来るんですよ。鼻もそうだったから、
う
ん、
ああそうね、
鼻と耳もそうだったから、
うん、ああなるほどね、耳ね、
そう、
まあ弱いからね、皮膚もね。そうそう
そう、でおでこだからやっぱ近いところからどんどんなっていくんですよ、うんうんうん、
なるほど。でも子供とかね、海水浴とか、ね、そんな日焼け止めも塗らずやってたはずだけどね。
まあ確かにね。でも親御さんはさ、帽子持ったのみたいな、あれするじゃん。まあ、あれはなんか熱中症とか対策もあるだろうけど、まあね、いやいやお母さんそんな帽子ごときじゃ変わりませんよみたいな気持ちがあったんだけど大事ですよこれは。これからはね、あのね、夏本番になっていくで、あろうなんでね、あろうなんでねってなっていくから、事前にねそういう対策をしていかなきゃなっていう、侮っちゃいけないなっていうのを、意識しました、
はい、日焼け止め対策、
そうです、
皆さんぜひ取り組んでください、
う
ん、
いやーなりますよ、はい、どれがいいんだろうってすごい買うとき、なんか調べました
もん。あ、おすすめとかもね、そうそうそう、教えてほしいけどね。
なった時に早く治る方法ね、
うん、
その皮膚のボロボロを早く再生させる方法とかね、うんうんうん、知りたいなと思います。今はもうだいぶ、だいぶ結構収まってきた、
だいぶ結構収まってきた、
うん、ようやく収まってきたかなっていう感じですね。
お疲れ様です。
どれぐらいでここまで治ったの？1週間だな。でもちょうど1週間ぐらいで、まあちょっと肌荒れしてるかなぐらいの感覚ですよ、
うん、
まだ完全じゃない感じですね、
うんうんうん、
かわいそうに肌がね。
かわいそうにね。
僕結構肌褒められること多かったんで、初めて会う人とか肌綺麗ですねみたいな、あったんで、なんか落ち込んじゃいました
まあでもこれからリカバリーで、
はい、
ね、やっていきましょうよ。
そうですね、
はい、おすすめがあれば皆さん教えてください、
はい。そしてメッセージというかね、あの前回配信したシャープ156、
はい、
さあこの人生君はどう使いこなすっていうテーマでやりましたけど、それに対して反応があるんでちょっと読みたいなというふうに思います、はい。秋彦さん、
はい、
お猿のジョージ研究所っていうアニメのね、お猿のジョージの魅力を発信してる番組やってる方みたいなんですけど、その方が反応してくれてて、
はい、
すみません、レクリあまり使いこなせておりません、
うん、
毎回聞けているわけでもなく、
うん、
最近インプット多すぎ問題に悩んでおり、ポッドキャストをもう少し聞くのを減らそうと思っていてっていう内容のメッセージです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
正直にね、毎回聞けてるわけじゃないってね、
なかなかね、毎回聞くのは難しいよね、
長いですからね、いろんな番組もあるし、我々しかも
そう、う
ん、そうなんですよね。そうなんですよ。
どうやって管理してるのか知りたいぐらいですよね、むしろね。
でもレクリが楽しかったら多分毎回聞いてくれてたと思うんだよな、
反省点なの、
そう思う。
そう、
だって続き気になるってなったら聞くじゃん、
まあそんな、でもね、
次週への引きをちょっと強くしたらいいのかな、そこでどうなるの次みたいな感じ、
来週のお楽しみみたいな、
だってサザエさんとか別に一周見逃したからってさ、何も変わんないじゃん、
まあね、
みたいな感じ、
じゃんけんとか最後にやればいいの。
ああそういう、でもじゃんけん別に続かないじゃん、結果が影響されるわけでもないし、
そうだね、
まあ配信してて言うのもなんだけどね、別に毎回聞かなくてもいいかなっていう
まあ気が向いたらでいいですよね、その無理強いすることはないですよ、
まあ、聞いてくれたら嬉しいけど ね、まあまあ聞く人がね、楽しく聞ければ、何だっていいのかなっていう感じなんで、
そうですよ、まとめて45分聞かなくてもいいしね、ちょっと区切って聞いていただくのもありですから、
そういう人の方が多いんじゃない、多分、
だとは思いますけどね、一気聞きしてるっていう人は ね、どれぐらいいるんでしょうかね、
あとインプット多すぎ問題に悩んでるってね、
そうなんですよね、これね、情報が多すぎますからね、 と。
そうね、まあでも番組いっぱい聞いてるみたいだからね、うん、他の短い番組をね4つぐらい減らせばね、うん、毎回レクリが聞けるんじゃないかな。
怖いよそれも。ちょっと
でもインプット多すぎ問題の解決法ってさ、うん、2種類しかないと僕思っていて、
はい、
1つはまあインプットの量減らす、うん、だと思うんですけど、うん、もう一個はアウトプットの量を増やすっていうことだと思うんですよ、うん、
そうなのか、
うん、そう思う、そのどっちの問題なのかなって、なんかもう自分の中でいっぱいいっぱいすぎて整理がつかないから次の情報が入ってこないっていうパターンだったら、アウトプットして整理したらスッて入ってくるようになるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。まさしく僕がレクリというかポッドキャスト配信を始めたのもそういう理由なんで、
うん、
インプットもうできないって、外に出さないと入ってこないっていう状態がスタートだったんで、まあなんかねアウトプットをしたら入ってくるようになったり、なんかうまいこと循環されるんじゃないかななんてちょっと思ったりして、はいはい、
あ、なるほどね、
うん、でじゃあアウトプットってどうしたらいいのってなったら、うん、まあ、そこはねレクリにメッセージを送ってアウトプット
アウトプット
アウトプットじゃん、
入るんだね一応。
こういうふうに思いましたとか、日々こういうことが気になってて、うん、こういうふうに思うんですけど、うん、みたいなアウトプットをね、
うん、
していただけたらね、
うん、
いいんじゃないちょうどっていうふうに思うんですけど
なるほどね、うん、はあ、ははあ、
いやまさしくそれが正しい使い道のような気がするんだけどね、レクリって。
レクリの使い道、
うん、
へえ。
なんか考え、普段生活してインプットして考えてることをこうなんじゃないかなとか、こう思うんですけどって、
試作整地ですからね。
そう、アウトプットする、
うん、
アウトプット置き場にしてもらう、痛いなっていう気持ちはすごくあります
よ。いいですね、うんうん、なるほどね、
という一つのご提案ですね、
はい、
う
ん
うん、
は
い、ありがとうございます
いやね、うん、なんかこうどういう聞き方してるかは他の方もぜひ聞いてみたいです、
うん、
はい、ぜひ教えてください。
そうだね、うん、自分でもね、うん、自分で作っといて自分で全部聞かないからね。
うーん、そうね、必要なとことかね、
やっぱ区切って聞いちゃうからね。
うん、そうだね、
まあ他の人は余計にそうなんだろうなっていうふうに思いますよ。
うん、
どうですか小宮さん、最近のインプットアウトプット具合は。は
い、いやー、それは仕事とかも含めてですか。
まあその小宮都としてのあれですね、
うん、あ、自分の活動の中で、
活動というかその自分の人生の中で、
うん、多すぎるからな、インプットがやっぱり、
うん、
だからあのインプットを嫌ってしまってるのが最近なので、もうお腹いっぱい状態なんですよやっぱり。ほうほうほう。だからポッドキャストもしかりなんですけど、
うん、
ニュースとか、
うん、
あの取り入れたいものですら入ってこないみたいな状態はすごい感じております。
まあなるほどね、
うん、でアウトプットはどうなんでしょうね、
うん、
なんか小出しになることが増えたんじゃないですかね。
お、小出し、
小出しにしてる気がするな。なんかまとめて出すみたいな、こうイベント的なものはちょっとそれも疲れちゃうので、どっちかっていうと日々の中で、うん、ちょこちょこと出すみたいな。
なるほどね。
仕事でもちょこちょこと書いたりするみたいな、
うんうんうんうん、
なんかすごいちまちました作業をしてるような気はします。
お、うん、そうか、うん、インプットを僕この間いいなと思ったのが、
うん、
もう最近テレビ見なくなったんですよ、
うん、
テレビないし、
うん、
でこの間テレビ見る機会があって、
うん、
テレビめっちゃ面白いなと思いました。
うーん、
その全然興味もないのに、うん、勝手にいろんなことを流れてくるな、今更なテレビの話してんだけど、
うん、
それ面白いなと思って、
うん、
テレビ CM とか、
でも YouTube と何が違うんですか？
なんか違うよね。その YouTube は傾向が反映されている感じがあるじゃん、
う
ん、
あ
それに興味ありそうなユーザーに、うん、その検索内容とかからハマるような内容の広告だったりとかっていうのがある気がするし、うん、テレビ CM とウェブの、うん広告 CM って全然なんかそのやってることが違う感じがして、なんかテレビ CM はねもっと大衆的というか広い層に向けて誰が受け取っても大丈夫なようにみたいな感覚が強い気がした。だテレビ CM すげえ面白いなって思った。
面白いと思えるのすごいいいですね。あそこでもう疲れちゃう気もしたり、
あ
お腹いっぱいだと。
そうだね。
なるほど、ね。
なんか売ろうとしてる感があんまりないんだと思う。テレビ CM って。そんな気がした。
あそうですか。
ネットのはすごいなんか購買につなげようとしてる感じが、よりダイレクトに。
今だけみたいなね。
なんかでタップしたらもう買えちゃうみたいなんだけど、テレビのさ。洗剤の CM とかさ、うん、なんか食品の CM ってもうそれですぐじゃないじゃん。
うん、うん、まあ PR
そうそうそう、ね、知ってもらうみたいな、
広報っていう感じですかね。
でそのなんかね、押し付けがましくない感じがいいなと思って、
うん、
楽しいなと思って、う
ん、なるほど。
全然知らない広いジャンルのものが勝手にどんどんどんどん流れてくるみたいなのが、うんうん、なんか一周回ってテレビ、うん面白いなぁみたいな。
あそうですか。
そうそう、押し付けられるのが嫌なんだよね多分。通販番組はやっぱ嫌いなのよ。
うーん
通販番組となんかネットの CM って似てる、
うん、
それがこう薄いなんか知ってもらう目的のテレビ CM っていう感じで非常になんか私には合っているのかなという気がして、
はあ
楽しかったですね。
テレビね、うん、皆さんはねどうなんでしょうね、それぞれだと思いますが、
うそういう、まあ、テレビっていいインプットだったんだなっていう感じがしたね。偏りが少ないから、
うーんなるほどね。
うん
ほうほうほう。
ネットはどんどん偏っていくからね。
うんそうね、
知ってる人と知らない人の差が激しくなるっていう、テレビ見てればだいたい今何かわかるみたいなのが前はあったからね。
どうなんだろうね。じゃあテレビ偏ってないかって言ったら、まあそこも微妙なところではありますけどね。
まあテレビ全体が偏っているけど、
うん、
テレビの中の偏りは少ないというか、
うん
だいたい一緒みたいな。
なるほどね。
そうそうそう。
はははは
今だって知らない人知らない分野多いじゃん、音楽もそうだし、
うん、
でもテレビ CM はみんな見るから、ああ、あの曲ねみたいな、うん、なんとかの CM の曲だよねみたいに、
ああまだそうなんかね、
なる気がする。
うーん
どうなんでしょうね。
どれぐらい見てるんでしょうね。
うん、
いや皆さんのテレビのね、
うん、
使い方見方、
うん、
とかも、あとそのねテレビのインプットでどうやってるのかみたいなね、
うん
うん、取捨選択も含めて聞いてみたいですね。ワールドインザワーズ、このコーナーはアカランの50音の中からくじ引きで一つ選び、辞書でその1音から始まる言葉の意味を調べ知識を深めていこうというコーナーです。
はい、
はい、
本来であれば、
うん、
ここでね本日の50音を華麗に引いてるところなんですけど、
はい、
今回はちょっと変化球でいこうかなと思って、
はい、
あの面白そうなものをというか、うん、面白いメッセージが来てたんで、
うん、
それをちょっと読もうかな、それ読もうかなっていうか取り入れてみようかなと思って、う
ん、
あのこれもねツイッターの方で反応いただいたんですけど、
うん、
酒ノートの九太郎さん、
九太郎さん、
はいはい、レクリエーションポートのワールズインザワースが
なんかあれ
BBQ の後に盛り上がったぜって全部微妙にちょっとずつ違う ワールドインザワーズね。
ワールドインザワーズですね。はい。
でまあバーベキューの後にやって盛り上がったと。うん、で意味がわからない人はレクリ聞いてっていうふうに言ってくれてて、
はい、ね、
絶対楽しいよね、こんな。
どうやって説明したんだろうね。
そうだね、うん、
あと辞書持ってったんかね。
いやなんか調べたんじゃない、うん、スマホを、
ね、あちょっとね違うやり方でやったのかな、うん、
バーベキューに辞書持ってくるやついないでしょ、
うんね、油だらけになっちゃうね
楽しそうだ。これキャンプとかだったらさ、なんか炎をみんなで囲みながら、
ちょっとね文字が見えない
いいじゃん、そのチラチラ揺れる明かりの中で辞書を見てみんなで言葉が何かを考えるって、すごいプリミティブな感じがしていいよね。なんかでその流れでね、うん、あのもうちょっとコメントがあって、うん、ちなみに出たワードはって言ってその3つ出てきて、で武藤さん小宮さんは答えられるかなっていう風にちょっと挑戦状が来たんで、うんうん、
はい、
まあ、その3つの言葉をね今回は我々やっていこうかなと思うんですけど、まず1つがね、
はい、
機械旋盤。
え機械旋盤？
機械旋盤ですね。
は
あ
は
あ、機械旋盤とセールストーク。うん、
セールストーク。
あと相違みゆっていう。まあ漢字の方が難しそうですけど、まあ我々はね普段日頃からこうやってワールドインザワーズで鍛えてるんで、うん、まあどうということはないだろうっていう感じなんですけどどうですか小宮さん、機械旋盤。
いやもう全然わからんよ
漢字はね。
機械はマシーンってこと？
いやいやいや、うん、怪奇現象の木だよね。
ああ
奇妙の木、
妖
怪の怪、
うん、怪、
数字の千と万。
機械？
機械旋盤。
旋盤。
まずこれが読めるかどうかっていうのが一個のラインですけどね。
そうね、読めないかもな。機械旋盤。なんでしょうね。怪しい感じですよね。
うん、そうだね。
怪しい。千に万だもんね。
うん。
たくさんの怪しいものみたいな感じ？
おお。
わかんないけどね、なんだろうね。
なるほどね。
感じじゃないですかね。
素晴らしいんじゃないですか。
あ、本当ですか。
なんだってコントロールですかって今言ってた。
いや、適当に言ってしまったなと思って。
これね辞書で調べたんですよ、うん、
はあはあ、
辞書に出てこなかったんですよ、うん、
出てこない。我々の辞書には出てこない。
そうそうそう、あの機械はあるんですよ。
あるんだね。
機械はあって、機械の説明の中に機械旋盤っていうのはあったんだけど、うんうん、機械旋盤単体の語が載ってなくて。
あ、そう。
そうそう。
あら、随分じゃあね。
そうなんですよ。
細かい辞書をお使いになったのかもね。
で、まあ今回はあのスマホで調べました。
うん、はい。
で、意味。
うん、
機械旋盤。
うん、
普通では考えられないくらい不思議な様、うん、
不思議な様、
またひどくけしからぬこと、
けしからぬこと
だそうですよ。
そう、
旋盤はね、あの程度の甚だしい様っていう意味らしくて。あ、
ははは、なるほどね。
まあ、機械は機械って読んだりもするよっていう風に出てきてますけど、まあ小宮さんが言ったことと概ね合ってるんじゃないですかね。
そうか、
うん、
元気いっぱいみたいなね。
ああ、なるほどね。
怪しさたくさんみたいなこと
そういうことだね、要するに。摩訶不思議みたいな感じだろうね。
へえ。
まあ分解したらそんな難しくないかなって。
あんまり聞いたことないですけどね。まあ、
機械は機械、奇妙、不思議、みたいな感じで、旋盤はね、少子旋盤って言ったりもするし、まあ、甚だしいっていう意味だろうなっていうので、僕はこれ、はいはい、まあ、なんとなくそういうことだろうなっていう感じでしたね。で、もう一つ。
はい、
セールストーク。
セールストーク。
小宮さん、セールストークって何ですか？
う
ん、
商品を買ってもらうための PR トーク。
トークとは、
PR
PR とはそもそも
宣伝文句。
お
う、うん、
商品の宣伝文句。
宣伝文句、
うーん、なるほどね。それをセールストークという、はい、
うん、
これもね、
うん、
辞書で調べました、
うん、
出てきませんでした。これも
うちの辞書ダメダメなの。
なんかなんだろうね、うん、こんなに出てこないことあると思って。
そう、セールスはきっとあるんだろうね。
あったかな、
うん、
なんかちょうどそのぴったりのあれがないみたいな感じで、
う
ん、これもだからスマホで調べました、
はい、どういう意味でしょう、
顧客に対して商品サービスの説明を行い、うん、購入したいと思ってもらえるようにアプローチすることだそうですよ。
なるほど、
セールストーク、
うん、なるほどね。
まあ説明だけじゃ足りないってことですね。
うーん、なるほど。営業とはまた違うんだよね。
営業、
うん、
営業ってそもそも何？
わかんないどうなんだろう、違うのかな。
購入したいと思ってもらえるように働きかけなきゃいけないからね。
うん、
説明したからって何なの？あ、分かった、ありがとう、じゃあね、まあ、じゃあ意味ないっていうことだよね。
へえ、そうなんだって終わらないってことだよね。そうそうそう、どれどれ使ってみようみたいな、ね、
そう、あ、そんないいものなんだ、じゃあもらおうかなにならないといけないわけだよね。
なるほどね、うん、セールストークね。
セールストークうまいと思う、自分では。
いや、セールストーク、武藤さんがってこと？
いや、自分、
ああ私が、
うん、
いや、あんまりする場面ないですからね。
ああ、まあそうなんだけどね。
人に何かを勧めるっていうのあんまりなんかできない。
うん、
だって分かんないんだもん、その人のさ、こうフックが分かんないから、うん、あんまり勧められないなみたいな。
ああ、それをこう話しながら、
うん、
これがこの人のフックだなみたいな、うんうん、かかるのここだろうみたいな。
なるほどね。
のがうまいセールストークなんじゃないの。
そうだね、あの、うん、決まったものを話すっていうよりは、その人に合わせて、ね、
うん、
引き出しを開けるみたいな感じですかね。
うん、そうだと思いますよ。
セールストークね。
説明なんか別にどうでもいいじゃん。
まあ、なかったりするよね。
気になったらこっちから聞くし、
うん、
いきなりね、それについて説明されてもね、まあちょっと説明の内容の10分の1くらいをちょろっと言って、
うん、
なんか興味持ってもらうきっかけぐらいはいいかもしれないけどね、うん、その辺はなんか陥りがちかもなというふうな気はしますね。
うん、
それこそね、売りたい気持ちが強いとそうなっちゃうのかなっていう。
早く早くみたいなね。
そうそうそう。結果を急いでしまうっていう気はしますね。
はあはあ、セールストークね。
うん、セールストークですよ。
はい、はいはい、なるほど。
そして最後、
はい、
ソイミユ。
もう分かんないもん、漢字が。
これ初めて見た。
うん、ソイ
ミユ。
ミユ？
うん。
どういう字ですか？
これうまく説明できない
。
から送ったんですけどね、うん、小宮さんにも。
ソイミユ。
創作のソウだよ。創作の層に満身創痍の
意、これね、
で実はまだ、
あ、もう全然だって、なんかすごいじゃないのよ。
で湯は治癒の湯だね、癒えるっていう字だね。
傷を作って癒さずみたいなこと
なぜ癒さない
なんか身身湯だからね、
癒せって感じだけど
放置みたいなね、
癒せっていう
感じじゃなくて、
うん、
なんだろう、いや分からんな。ミウ、ミウだもんね、癒していない、
う
ん、
そうだよね、ミウはね分かるよね、
う
ん、
って思っちゃうけど、
まだ癒えてないっていうことなんだろうなと思って、
うんうんうんうん、
そう言って何、
うん、
っていう、
そうね、
ね、うん、これもね、
うん、
辞書で調べました。
辞書で調べた、
出てこなかった、これも
これも、
うん、
あ、そう、
なんだろうね、うん、なんかやっぱピンポイントじゃないんだよね、あの部分的にはあるのよね、
うん、
相違はあるんだよ、
うん、
なんか誠意はあるんだよみたいな感じになる
相違
相違はあるんですよ。ああ、
相違はな、どういう意味なんですか？
それを今からあなたが考えるんですよ。
わかんないですもん、だってこれ
想像しないと、
相違でしょ、うん、だってこれ、相違、いやー、わかんないな、なんか作り出すみたいなことが出てきちゃうな。
そう思うよね。
そう、
でも辞書には相違があって、
うん、
相違読みますよ、
うん、
刃物によって受けた傷、
刃物、
さらに広く、銃創なども含め、
うん、
あの銃ね、あの鉄砲の方ね、うんうんうん、
はい、
武器で受けた傷、
あら痛々しいじゃないですか。
丸に手ひどく受けた損害、
うんうん、
って書いてあります。
それがミユなの？
それがミユってことですよそれがまだ言えてないっていう、
相当じゃないですか、それ。
そういうことだね。なんで総意が刀とか刃物のやつなんだろう、
ね、どういうね、不思議な感じがします。
なんかその傷を作ったみたいな、うん、その作るがあの創作の創で創意なのかなと思うけど、
うんうん、
難しいねと思って、
うん、そうね、そう
思いましたね、これは。
そうね、
うん、
あんまり使わなそうな感じがしますね。
四字熟語ですねこれ、
うん、
戦い終わってまだ日が浅いことっていう意味らしいですね、総意味言う、
日が浅い、
日が浅い、戦いが終わってまだ間もないっていうことだね。
そっか、日焼けして、
うん、あ、ね、そうですよ、
間もない、
間もないですよ、
そういう微妙な状態なわけだね。
そうです、そうです、
はあ、はあは
あ、まあ、刀で受けた傷のことを受けた刀傷がまだ癒えてないことから、
うん、
まあ未だ癒えずっていう、
うん、
そういう未だ癒えずとも読み下すって書いてあるね、
うん、
へーって感じだね。
そうね、うん、なかなかじゃあ使うかって言ったら難しいけど、
うん、
まあでも見かけたらね、わかるからね。
そうだな、
これをどうやって選んだんでしょうね。
ね、気になるよねそれ
ね、選んだのかね、
なんか
その BBQ の際に
BBQ にね、うん、そのどうやったんだろう ね
ちょっとやり方を知りたいですね。
ランダムでなんか50音じゃあなんか言ってって言って、そっからなんかこう、
ああなるほどね、
多分だって、
うん、
スマホとかでしょ、うん、50音くじはメンバーのなんか、うん、中から誰か一人なんか言うとか、
ははは
そういう感じなんじゃないかな。
いいじゃない、
まあ楽しいよね、うん、
その修学旅行的な感じでさ。そ
うそうそう、お酒飲んでるでしょ、うん、BBQ するときは、うん、
わかんないよ、
酒飲まないと始まんないんじゃないの、
う
ん、
そう、
そんなお酒飲みながらやったら、うん、ガ
ッハッ盛り上がるかもね、
感じになるんじゃないの、
それ
実際盛り上がったって言ってるしね、
ね、どんなのがあったか知りたいな、ね、その盛り上がりっぷりを、
うん
うん、ぜひなんか詳細を教えてほしい、
ね、
どんな盛り上がり方をしたか
、うん、まず誰々が何とかと言い、
うん、そういう個人情報でしょ
その後誰々が何々と言い、
ね、どこで盛り上がるのか、その面白いポイントをさ教えてほしいよね。
まあ、でも一番盛り上がるのは、うんうん、何それみたいな時じゃないの、
うん、あ、まあね、
そのそこから考える段階に入る時が一番楽しい気がするけどね、
うん、あ、なるほどね、まあ、そうね、そこから真面目モードになっちゃったりするからね、
そうそうそうっていう、なんか、ね、ははは、個人のなんか向き合い方というか、
うん、
頭の中の引き出しをこうガガガガって開けていく感じが楽しいんじゃない、
うん、奥深いね、
でそれを見てるというか聞いてるのが楽しい気がする、
うん、へえ、楽しいのかね、うずうずしないかね、
まあ、自分だったら、うん、あれねってなるかもしんないけど、ははその答える人がうんうん言ってるのってなんか、
うん、なるほどね、
楽しい気がするな、
楽しい必死さがね、
なんか学校のテストの時も割とそういう部分あったかもな、
うん、 他の人がってこと？
そう、テストの時間で他の人のそのカキカキカキカキみたいな、
それが
その
自分も解きなさいよって感じだけど、ね、
自分はもう分かんないからさ、
あ、そう、
周りがどんな感じかなってこうなんとなく見ると、うん、みんな一生懸命やってるみたいなのがちょっと楽しかったかもな。
なるほどね、面白そうだね。
なんか必死じゃん、うん、みんなあの時間って、
うん、
でなんか目の端でこう消しゴムで、ってこう消して、ってこうなんか悩んでるのがなんとなく見えたりするじゃん。
うんう
ん
う
ん、なんか楽しかったけどね、その時間が。
面白いね。
多分盛り上がるよね。
うん、
ぜひね、いろんな人にやっていただきたいなというふうに思います。
そうですね、復旧してください。
九太郎さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで今回はね、いつもと違うんですけど、
うん、
3つの言葉、
うん、
機械旋盤、
うん、
セールストーク、総員ミユでした。
レクリエーションポートでは皆様からのお便りをお待ちしております。番組の感想、お悩み相談、私たちに試作整地してほしいことなどなど、公式サイトのメールフォームからお送りください。
お待ちしております。
お待ちしております。
いやあれさ、
はい、あれ
見ました？
どれ？
最近の僕の見ましたと言ったらもう、
うん、
キングオージャーじゃないですか。
キングオージャー出た。
キングオージャーね、僕のキングオージャーもう10話で終わったかもしれないなんて話もしたけどね、うん、続いてました。
よかったね。
いやー、気合入ってるぜ今回は。
そう、すごいね、なんかこんなに何回もさ、
うん、
話に出てくるってさ。
いやもう話したくないんだけどさ、うんうん、ねえ、うん、配信で毎回こいつキングオージャーの話してるよって思われたくない反応もないのにさ、
うんうん、
いやでも結構すごいんだぜ、
う
ん、
そう、趣味キングオージャーって書いていたら本当
から。いや、うん、もう今の時点でね、うん、1年経ってキングオージャー終わっちゃったらどうなるんだろうってちょっと怖いもん。ロスがすごいんじゃないかっていう。
キングオージャーロスが、
そうそうそう、
あ、そう
っていう。いや、あの6番目の戦士が出てきたんですけど、
うんうん、
これもまたすごいキャラクター造形なんですよ。現代のテーマすごい背負わせてるなっていうキャラクターで、
これ以上何があるっていうのよ。
もうすごいですよ。
あ、そう、
狭間に立たされて、うん、そこにいるのにないものとして扱われている、
うん、
という人たちを背負ったキャラクター造形。
ちょっと難しいな。
そう、代弁者として登場してて、これはかなり気合入って作ってるなというのを感じさせられる。
そうなんだ、
非常になんか僕は刺さりましたよ。
それ味方なの？
まだわかんない。で
も、わかんない、あの、そうだよね、それぞれの思惑がある感じだもんね。
そう、そう、そうなんですよ。
うーん、
またこのどっちにもどっちにもっていう、そのどっちの立場もわかるっていうキャラクターなんですよね、
うん、
敵側とその王様戦隊側の、
はいはいはい、
なんか、ね、敵の力があって後に裏切って正義側につくとかっていうのは、うん、戦隊ものだと結構あるんだけど、
うん、
そのどっちも持ってて、
うん、
和平できないのっていう。
ああ、中立なんだね。
中立というか、その
間に入って、
そうそう、それがもう狭間っていう
狭間
ことなんですよね。だからそれを全部一つにできないのっていうことなんですよね。
なるほど。
だい、いわゆるなんだろうね、
うん、
男とか女とかっていう、
うん、
その境界線もそうだし、うん、国もそうだし、うん、年代もそうだし、もういろんなも の, の、
一緒にしたいと、
そう、どこにも属せない、ハマりきれない人っているよね、
うん、
でもそれってハマれないからないものとして扱ってるよね、扱いづらいから見て見ぬふりしてるよね、
うん、
みたいな、
うんうんうん、
それでも辛いから全部を一つにするのを目指してるみたいなテーマのキャラクターだと思っていて、そこをこうまた登場させるかっていう、 非常に気合が入っているなっていう。で多分どっちも分かんないだろうからね、敵側も戦隊側も戦わなくちゃいけない構図になってるから、
うんうん、
戦うなって言ってんのに戦いやめられないよね、うん、あなたたちっていう第三勢力みたいになるのか、
うん、
どうなるのかみたいな感じが今後の展開なんですかね。
まだわかんないだね、
うん、思ったよりちゃんと造形されたキャラクターだったな、
うん、
なんかますますこれはちゃんと見なきゃなという気持ちになりましたよ、うん、
いやね、もうちょっと一人ぐらいコメント欲しいからね、
うん、あそう、うん、だからあのいないのを見てる人っていう本当にいないのっていう。
それこそね、たくさんのインプットの中でね、それを選択するか否かみたいなね、
いやした方がいいと思うけどなそこは
武藤さんの意見だ
から。そ
こは ねもっと他にねいろいろあるかもしれないから。皆さん
そうだよ、だって、うん、番組としては30分でしょ、
うんうん、
レクリより短いじゃん。
あーそうね、
レクリやめてキングオブジャー見ればいいじゃんっていう、
うん、ひどい
ぐらいの。
そう
でね、レクリやめてキングオージャー見たら、うん、多分レクリにキングオージャー見ましたって送りたくなるんじゃないかなっていう気がしますよ ね、
あなるほどね。
いや送ってほしいんですよな仲間がいないから周りに
あまあ読まないにしてもね、こっそりね送っていただけるといいかもしれない。
見てますとここがすごいですね、うん、みたいな、
う
ん
う
ん
う
ん、
それ
が好きですみたいなのをしてちょっと安心したい、
う
ん、自分だけじゃないんだっていうの
そ
う
ね、
うん、
なるほどね。
そうなんですよ、
うん、
なんでお待ちしております
そうですね、ぜひ隠れず、
うん、
はい、出てきてください。
そうですね、
はい、
こんなところでよろしいですか。
そうですね、
はい、
はい
取り留めがないね今回は。
いやまあざっくばらんよ。
で結構つながってる気はする、
うん、あそう、
取り留めないと言いつつも、
あそう、
自然とやっぱつながっちゃうんだよね、うん、
いやーワールドインザワーズが3つだからね、うん、今回ね。
そうだね、
そうだ、ね、
これ初の試みじゃない、うん、
レギュラーな感じでね、うん、やらせていただいてますがね、うん、いやぜひぜひあのご感想をねいただければと思います。
はい
はい、
今回も最後までお付き合いありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回、
はい、
また次回ね
次回ね、念押しね、
はい、
はい、
バイバイ
バイバイ。